広報飯田ラジオ特集。今月も広報ブランド推進課の小池克史さんにお話を伺っていきたいと思います。小池さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速ですが、小池さん、今月の広報飯田5月号の表紙なんですけれども、男性がトンカチとミノを持っているというところですけれども、これはどういった写真でしょうか、表紙は。
はい、この写真は、いつぼ工務店さんで働いてらっしゃる若者の写真になります。工場で実際に作業している場面を撮影させていただきました。
はい。そしてその写真の下にはですね、地域の産業を支える飯田市内の高等教育機関というふうに書かれているんですけれども、そこで表紙をめくっていただきますと、今月の特集なんですけれども、これはどういったものをご紹介しているページになりますか。
はい、今月の特集は、地域の産業を支える飯田市内の高等教育機関ということで、飯田短期大学さんと、飯田コアカレッジさん、長野県飯田技術専門校さんの、3校の紹介をさせていただいております。
はい、ということで、実際に高等教育機関卒業後、地元で新卒で就職した人数というのが出ているんですけれども。
はい、2025年4月に地元で就職された方のデータを掲載させていただいておりまして、
はい、
2025年4月については、220人の方が、高等教育機関を卒業されて、地元で新卒として就職をしていただいている状況になります。人数としますと、年々、減少傾向といったところではあります。内訳見ていただきますと、その220人のうちで本当にこう外に出て帰ってこられた方っていうのが86人しかいないという状況もありますので、そういったところでやっぱり外に一度出てから戻ってこられる方は非常に少ない状況が続いております。で、一方で地元に進学された方というのは地元の方に就職される方が非常に多い傾向にありますので、やはりその地元にある高等教育機関というものの良さを皆さんに知っていただけるといいかなというところで、今回特集の方を組まさせていただいております。
はい、ということで3ページからこの飯田市内の高等教育機関ご紹介、あとは卒業生の紹介もされておりますけれども、小池さん、3ページからご紹介お願いできますか。
はい、3ページに紹介しているのは、飯田短期大学さんになります。
はい、
飯田短期大学さんはそうですね、幼児教育学科ですとか生活福祉学科ですとか、さまざまな学科を持っておりまして、看護学科とかもそうですけれども、
はい、
非常に多くの学生さんが、進学、在籍されているかなというところになります。今回、宮下さんと宮田さんと2人の卒業生を紹介させていただいておりますけれども、宮下さんの方は、事務職ということでの就職ということで、その専門性も生かしつつですが、その大学の中で学ぶ中でさまざまな選択肢を模索し、事務として、就職をされたといった方になります。一方で宮田さんは専門性を生かして保育士として活躍をされている方になります。
はい、
4ページは、飯田コアカレッジさんを紹介をしております。
はい、
卒業生お二人ということで、桜井さんと渋谷さんを紹介しておりますけれども、二人とも情報系の勉強を、学校の方でされまして、そういった専門性を生かした、企業の方に就職をして、それぞれ活躍をされているという方になります。
はい、そして隣の5ページは、
はい、長野県飯田技術専門校の紹介になります。
はい、
こちらは自動車の整備の関係と、あと木造建築の関係の、専門校になるんですけれども、今回は、木造建築の学科を卒業された、橋爪さんの方を紹介させていただいているのと、あと、勤め先でありますいつぼ工務店さんの社長さんのインタビューを載せております。
はい、こちらのいつぼ工務店さんに勤められている橋爪さんが、今回この広報飯田5月号の表紙の方でいらっしゃいますね。
あ、そうですね、非常にこう真剣に作業をされておりまして、表紙の顔は少し笑顔なんですけれども、少しちょっと無理を言って笑顔で撮影させていただきました。
なるほど。この3ページ4ページ5ページですけれども、それぞれの機関の簡単な概要紹介と、それぞれお二方ずつですね、経験談体験談、そして飯田技術専門校に関しましては まあ、企業側から見たこの高等教育への信頼であったり、やはりそこで学ぶ人を採用する側からのこの視点でのコメントもいただいてますのでね、文章載っておりますので読んでいただきますと、どういうことを学んで今にどう生きているか、どのように進路を決めたのかみたいなお話もね伺うことができますのでご覧ください。ということで特集終わりまして、次のページはフォトニュースですけれども、
はい、フォトニュースは、3月の後半から4月の中旬の頃までの、写真の方を掲載しておりますが、
はい、
特に、4月1日に飯田市の産業親善大使として、小倉健一さん、オグネーの愛称でおなじみですけれども、
はい、
産業親善大使の方を改めてこう移植の方させていただいておりますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。
はい、こちらも7ページの右上に QR コードあります。スキャンしてまたその他の写真もさらに見ていただくことができますので、ぜひご覧ください。そしてページをペラペラめくっていただきますと、10ページからが暮らしの情報ですけれども、こちらからは何かありますでしょうか。
はい、11ページをご覧いただきたいと思います。
はい、
特殊詐欺と被害防止対策機器設置補助金ということで、その電話ですね、かかってきたときに、その特殊詐欺にかからないような、対策ができる補助金になっております。こちら、その買う前に申請が必要になりますので、まずはこちら読んでいただいて、そういった防止の設置の方を検討している方はぜひご覧いただきたいなと思います。
はい、その他には、
はい、13ページをご覧ください。こちらに、木造住宅の無料耐震診断ということで、木造住宅の無料の、耐震診断の方を行っております。条件いろいろあるんですけれども、ぜひこちらもご覧いただいて、自分の家が大丈夫かっていうところを、ぜひ診断いただきたいなと思います。
はい、そこからページめくっていただきますと、その他にもね、暮らしの情報としましていろいろなお知らせ、イベントの情報載っております。ぜひご参考にしていただけたらと思います。さて、時間も終わりに近づいてまいりましたけれども、最後は裏表紙ですね。今月のいいね、ご紹介お願いします。
はい、今月のいいねは、座高寺の佐々木昴さんを紹介しております。
はい、
佐々木さんは、座高寺の、近江の舞台桜で、桜ガイドとして活躍をされている小学生になるんですけれども、
はい、
こちらの公民館の事業でそういった取り組みをする中で、佐々木さんはもう4年目のベテランということで、
うん、
非常に分かりやすく説明をしていただいたり、しておりました。そういった様子を写真ですとか、あとメッセージというかコメントでもいただいてますので、ぜひ一度ご覧いただきたいなと思います。
はい、4年となるともうベテランっていうわけですね。
そうですね、はい、
もう今年の桜のシーズン終わっておりますけれども、今年は桜祭りちょっと天候に恵まれなかったということで、それでもですね、曇り空でも大人の人にガイドをしている、そんなね、子どもたちを見ることができたようです。子どもの桜ガイド歴が4年という佐々木昴くん、今年もですが、去年一昨年と佐々木くんの桜ガイドを聞いたという方もラジオをお聞きの皆さんの中でもいらっしゃるかと思います。今月のいいねは、座高寺小学校6年生子ども桜ガイド歴4年の佐々木昴くん、ご紹介しております。ぜひ裏表紙までしっかりご覧ください。広報飯田ラジオ特集、今月も表紙から裏表紙までしっかりご紹介いただきました。小池さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。